連邦政府。データは COVID-19 ワクチンが帯状疱疹の症例を 4000% 以上増加させることを示しています。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース。連邦政府は、世界保健機関及び国連とともに、COVID-19、その真のフォールアウト、及びいわゆるサル痘の新たな発生との関係について世界に嘘をつき続けています。または国連が選択肢か政治的に正しい名前。米国及び世界中の COVID 症例が劇的に後退し、大多数の人々が以前の生活に戻ってから長い間、私たちが経験した2年間の悪夢を忘れようとしているため、発生はちょうど便利なことに起こります。当初、シャットダウンはカーブを平坦化し、広がりを遅らせるために2週間であると想定されていました。また、サル痘の発生に対する統一された対応を決定する世界的な権力の会議の真っ只中にあります。これは全ての署名国が合法的に従う義務があります。しかし、待ってください。私たちは本当に既存の病気の新たな発生に対処していますか？それともこれは中国によって開発され、アントニー・ファウチによって支払われたコロナウイルスの最新の悪影響ですか？以前に公開された政府のデータによると、私たちが実際に見ているのは、COVID によって誘発された帯状疱疹です。1988年に発表された科学的研究によると、サル痘と水痘を区別することは事実上不可能です。また、水痘は水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされ、その近縁種である単純ヘルペスウイルスと同様に、生涯にわたって体内に生息するようになります、と報告書は述べています。そして、他のいとこである正規ヘルペスと同様に、水痘は何年もの間沈黙し、神経細胞の中に隠れて後で再活性化する可能性があり、耐え難いほどの皮膚障害、帯状疱疹の形で大混乱を引き起こします。イクスポーズが付け加えます。米国政府、より具体的には米国疾病対策センター、CDC によって利用可能になった新しいデータは、発生しているのはサル痘の発生ではなく、最新の政府のカバーとなったコロナウイルス誘発帯状疱疹の発生であることを非常に強く示唆していますよ。CDC ワンダーワクチン由来事象報告システム、VAERS データベースによると、2022年6月3日の時点で、連邦保健機関は、複数の COVID-19 ワクチンに対する反応の結果として発生した帯状疱疹及びヘルペス感染に関連する18026件の報告を確認しています。コロン、そしてこれらの報告の大部分は、モデルナと PFIZER による mRNA COVID-19 注射の結果です。JNSSEN ウイルスベクターワクチンは、それに対して行われたヘルペス/帯状疱疹感染の報告が693件しかありません。モデルナワクチンは5321であり、PFIZER は衝撃的な12507をジャブしました。一方、同じ VAERS データベースによると、CDC は2008年から2020年の間に利用可能な全てのインフルエンザ株に対する副作用として発生したヘルペス/シングル感染に関する報告を1052件しか受け取りませんでした。下の図はコロナウイルスワクチンによるヘルペスと帯状疱疹に関連する有害な症例の 1614% の増加を示していますが、どのワクチンメーカーが最も責任があるかは明らかではありません。この増加は、1年以上にわたって非常に多くの COVID-19 ワクチンが投与されたためであると主張しようとする人もいるかもしれません。しかし、公式の CDC データによると、2008年から2020年の間に6月3日時点で投与された COVID-19 ジャブの約3倍のインフルエンザの予防接種が行われたため、これは正しくありません。CDC によると、その期間の間に約17億回のインフルエンザの予防接種が行われました。しかし、アワーワールドインデータによると、5月27日の時点で、米国では5億8804万個の COVID-19 ジャブしか投与されていません。従って、この公式の米国政府のデータは、COVID-19 ワクチン接種により、帯状疱疹を発症するリスクが少なくとも 4925% 増加することを証明しています。と、イクスポーズは、入手可能な全てのデータを要約した後、さらに述べました。私たちの政府は、私たちにも何かについて真実を語ることを信頼することはできません。